しかし、現代学は、細胞分裂説を信じ、がんは局所的なもので、がん細胞の細胞分裂により、がんが肥大化するとしている。これに対して、千島学説は、がんは血液の病変による結果に過ぎない。だから、血液を健全化することこそ重要で、がんそのものを取り去っても、治癒したことにはならない。血液が正常化しない限り、がんに治癒はないとしているのだ。さて、どうだろう。細胞分裂説と赤血球分化説のどちらが本当なのか。それを確かめるには、実際に顕微鏡を覗いてみさえすればわかる。だが、顕微鏡の中に同じ光景を見ても、思い込みが解釈を捏造してしまいがちだし、また標本の作り方が違えば違った現象が起きてしまう。その結果、そこにバカの壁が厳然と立ちはだかってしまうのである。第5章、細胞分裂説の解誤。2007年4月16日。細胞分裂説に基づいたがん治療。ウイル病の細胞分裂説は、その後のがん治療に非常に大きな影響を及ぼした。実際、がんが単に局所的、部分的なものだとしたら、その部分を切り取るか、がんを小さくすればいいことになる。このことから摘出手術と化学療法、放射線治療ががん治療の3本柱として浮上してきたわけだが、これらはいずれも、がんという悪魔を徹底的にやっつけるという思想に裏付けられている。しかし、悪魔は、はっきりとその全貌を表しているわけではない。がん種は悪魔の顔ではあっても顔が全てではないからだ。そこで外科手術ではハルスケットのような徹底した根治千草切除法が試みられたが、これは悪魔の匂いや影や隠れ玉でも疑わしいものは一網打尽に取り去ってしまうというものだった。こうすれば悪魔の根絶が可能と考えられたからである。ところが1985年ピッツバーグ大学のバーナード・フィッシャーが1700名の乳がん患者の追跡調査をして、根治千草切除をした患者と部分切除の患者において生存面では全く差がなかったと発表し、そこから今度は千草温存手術にシフトしていく。要するに、悪魔のいそうな場所を徹底的に切除しても治療効果に変わりがなかったから、それならば千草を残した方がいいとなったわけである。乳がんにおける根治千草切除から千草温存手術へのシフト、つまり縮小手術への動きは、やがてその他の臓器にも次々と波及していった。リンパ浮腫転移の確率は5から 15% でしかないという研究成果が、その後発表されたからである。しかし、それまでは、切らなくてもよかったチブサや胃などがどんどん切り取られていた。そこにも、医学理論の間違いによって、大量の犠牲者が生み出されていた残酷な事実があった。それも、ウイル病の細胞分裂説や、癌局主説が盲信されていたからであって、特に胃においては、胃潰瘍が進むと胃癌になる。胃癌の9割は胃潰瘍から発生するという説が信じられていたために、多くの胃潰瘍患者の胃が容赦なく切り取られていた。が、その後、胃潰瘍の癌化は稀であるという説が定着したために、今では胃潰瘍の手術はほとんど行われていないという。毒ガスから開発された抗がん剤。化学療法もまた、癌は細胞分裂で異常増殖するというウイル病の考え方に基づいて登場してきたものだった。そしてそれは、毒を持って悪魔を殺すという発想。つまり、どんな薬品が癌の縮小効果をもたらすかという視点から抗がん剤の開発が進められてきた。抗がん剤の第1号は毒ガスイペリットで、これは化学兵器研究チームが毒ガスが X 線のように細胞毒として働くことを確認したことから開発されたものだった。イペリットは第一次大戦中にドイツ軍が発明した毒ガスであるが、毒ガスの中にはナイトロゼンマスタード N オキサイドなどもあり、こちらは細胞の核の代謝を害するものだった。もしウイル病の細胞分裂説が正しいとしたら、なるほど、毒ガスを使って核を壊してしまえば細胞分裂もできなくなる。ならば、がん治療には効果的に違いないということから、毒を持って悪魔を殺す、つまり、核を壊して、がん細胞の分裂増殖を阻止しようという抗がん剤が開発されることになったのだ。このように、ウイル病の細胞分裂説は、抗がん剤の開発を強力にバックアップした。しかし、抗がん剤は、がん細胞の核だけではなく、正常細胞の核をも破壊してしまう。と同時に、そこには深刻な副作用の問題があり、また、抗がん剤自体が発がん性物質なのだから、治療が逆に発がん作用をもたらしたりもする。その後、抗がん剤の開発は超速の進歩を見せたとも言われるが、しかし、毒を持って悪魔を殺すというその基本思想に全く変わりはない。ウイル病が言うように、本当にがんが局所的なものに過ぎず細胞分裂によって増殖していくものだとしたら、細胞毒で細胞分裂を阻止することには、それなりの効果があるに違いない。が、千島学説的に言うならば、がんはがん細胞の分裂によって肥大化していくのではない。ウイル病の細胞分裂説に基づく、がん理論そのものが間違っているのである。とは言っても、がん細胞がものすごい勢いで細胞分裂をしているかのような映像を見せられてしまうと、それが真実であるとつい私たちは錯覚してしまいがちだ。しかし、千島学説は、それは一部の真実、現象ではあっても、細胞の営みの全てを物語ってくれているものではないと指摘する。千島博士は言う。 細胞分裂を見たというものの、その多くは人工的な環境で示す細胞の病的な行動に過ぎない。と。つまり、癌細胞を顕微鏡で観察する際には、実際の生体とは違った培地で組織や細胞を培養し、しかも生体よりも低い気圧のもと、強い光線を照射するなど不自然な条件下で観察することになるために、そこでの癌細胞は異常行動を起こす。それが細胞分裂という行動であって、生体内の正常な環境下では、赤血球や白血球が癌細胞に変化しているのである。千島博士はその事実を、膨大な観察データによって裏付けている。第5章、細胞分裂説の解読。2007年4月16日。明解の理論、細胞分裂説？生命は、環境に応じて様々な行動を起こす。正常な環境下では本来の正常な行動を、そして異常な環境下では異常行動を。このことは、第4章でもすでに述べた。要するに、細胞や血液を全体から切り離して観察すれば細胞分裂という異常行動を起こし、生殖腺を中腎から切り離さずに中腎と生殖腺を一体とした標本を作って観察すれば、赤血球が細胞に分化していく一連の様子を観察することができるのである。癌細胞が分裂図を示すのは事実であるとしても、それはあくまでも異常行動に過ぎない。にもかかわらず現代医学は、人工的な環境下、顕微鏡観察で見える分裂像が全てと錯覚し、細胞分裂説を絶対化してしまった。これは、ほんの一部的な側面をもって、全てを決めつけてしまうようなものである。ちなみに赤ちゃんは、お母さんの懐では安心して微笑んでも、野獣の群がる夜の森にほっぽり出せば、狂ったように泣き叫ぶに違いない。環境が変われば行動が違ってきて当然のこと。にもかかわらず、夜の森での赤ちゃんの姿しか観察しない人は、赤ちゃんとは狂ったように泣き叫ぶものであると、赤ちゃんの行動の全てがそうであるかのように断定、絶対化してしまうのである。癌学をたどっていくと、このようにウィル表の細胞分裂説、癌局諸説に行き着く。そしてそこから外科手術と化学療法、放射線治療などが華々しく離陸した。これらの癌治療の根っこにあるものは、癌という悪魔を抹殺するという思想だった。その結果、果たして悪魔は根絶できたのか。癌はますます猛威を振るい、今や日本だけでも年間30万人が癌で亡くなっている。悪魔は絶滅されるどころか、ますます多くの人々の命を蝕んでいる。ということは、今の癌治療のよって立つ癌理論そのものが間違っていると考えざるを得ない。細胞分裂説、癌局諸説にこそ問題があるのではなかろうか。近代細胞学の基礎を打ち立てたシュライデンとシュワンの二人は、細胞は、まず母液、細胞内容が凝集して核を生じ、核が成長して胞体を形成し、胞体が増大して新たな細胞となると細胞新生説を唱えていた。その後もレペシンスカヤ女子が、鶏やオタマジャクシ、チョウザメの卵黄球、ヒドラのすりつぶしたもの、卵白などから、細胞が新生する事実を発表した。これらの事実だけでも、細胞は細胞からというウィル表の細胞分裂説は瓦解してしまう。にもかかわらず近代細胞学は、1個の細胞が2個、4個、8個、16個、32個と分割されていく、明解の理論、細胞分裂説に固執し続けてきたのである。ここで改めて、生物の参考書を開いてみた。手元にある参考書の第1章は、生物体を作っている細胞で、そこにはまず、フックによる細胞の発見に続いて、細胞説とその確率が出てくる。そしてそこに、次のような説明がなされている。シュライデンとシュワンが唱えた細胞説は、多くの科学者に受け入れられた。そして、ドイツのウィル表、1821から1902年が、すべての細胞は細胞から生じるということを唱え、生物の体は細胞からできているという細胞説が確立した。細胞説は、顕微鏡による観察から生まれた説で、細胞が生物体の構造上の単位であることを示している。第2章は、細胞から個体へで、体細胞分裂とその過程の解説がなされている。すべての細胞は細胞からというウィル表の言葉にあるように、細胞は分裂によって増えていく。細胞の分裂の仕方には次の2つがある。有意図分裂、無意図分裂。このように、生物学の真っ先に細胞分裂説が登場し、そこには、すべての細胞は細胞から生じるというウィル表の説が定説として記されている。ウィル表の細胞分裂説は、顕微鏡の威力を得て唱えられたものだった。しかし、顕微鏡で観察できたからといって、それが生命の本来の姿であり、それが全てを物語っているとは言い切れないのだ。実際、同じ顕微鏡を使って、レペシンスカヤ女子は細胞新生を観察しているし、チシノもまた根気よく慎重な観察を続けた果てに、細胞新生説、赤血球分化説を発表した。その後も1963年にはフランスのパリ大学のアルペルン教授が千島の癌細胞説に似た発表をして一大センセーションを巻き起こし、また1975年には 同じく千島学説を裏付ける発表した日本のがん研究の3つのグループが高松宮妃学術賞を受賞した。このように生物学の基礎を揺るがす観察や発表が次々と出てきながらも、細胞分裂説が今なお生物学医学の定説として君臨しているのだ。しかもその間違った理論に基づいた医療が相変わらず行われているのだから、このままならがん治療に出口はない。血液も細胞も生きている生命体。ややこしい話になってしまったからここでもう一度整理してみたい。今の生物学や医学ではウイル病の細胞分裂説が定説とされている。これは細胞は細胞から生じるという非常に明快なもので、ご存知のように1個の細胞が2個に分割され、さらに4個、8個、16個、32個とどんどん気化吸水的に増えていく、あのおなじみのイメージである。明快なそのイメージはがんの増殖を説明する上でも非常に便利なものだった。身体の中にできたがん細胞があれよあれよという間に細胞分裂を繰り返してあっという間に大きくなってしまう。恐ろしいがん増殖のイメージに、それはまさにぴったりだからである。この場合出発点は局所的ながん細胞、そして細胞分裂の果ての終着点はそれが急激に肥大化した結果として訪れる死ということになる。現代医学はウイルヒオのこの細胞分裂説を土台として構築されたから、がん治療においてもがん増殖の元になるがん組織を徹底的にやっつける方法が取られてきた。一番手っ取り早いのは手術をしてがんの部分を除去してしまうことであり、それだけでダメな場合は毒物、抗がん剤を体内に入れてがん細胞を毒殺したり、また放射線を使ってがん組織を焼き殺したりもする。現代医学はがんも悪魔みたいなものと考えているのだから、それで当然ということなのだろう。その意味でウイル病の細胞分裂説はその後の医学に多大な影響を与えることになった。しかしもしこれが間違っていたとしたらどうだろう。細胞分裂説を根拠としてやっているがん治療のすべてがとんでもない間違いを犯していると言わざるを得ない。生物学や医学がウイル病の細胞分裂説を信じる理由は、それが顕微鏡観察によって確かめられたからであろう。血液や細胞を顕微鏡で観察すると、なるほど、そこには細胞分裂の像を確認することができる。が、それが事実であったとしても、だからといって血液や細胞の本来の姿というわけでもない。それは血液や細胞が危機的な状況の中で起こす異常行動に他ならないのだ。そのことをわかりやすく説明するために、やや乱暴すぎた嫌いはあるが、置かれた状況次第で様相が全く違ってくる赤ちゃんの例をすでに挙げた。すなわち赤ちゃんはお母さんの胸の中では安心して笑っていても、お母さんから引き離して寒くて暗い部屋に閉じ込め、そこに強烈な光線を当てて観察したとしたら、狂ったようにギャーギャー泣き叫ぶに違いない。しかも何度同じ実験をしても泣き叫ぶ赤ちゃんしか観察できなかったとしたら、その姿しか見ていない研究者が赤ちゃんとは狂ったように泣き叫ぶものとしてしまっても不思議ではない。血液や細胞を生体から切り離し、気圧の低い環境に閉じ込めて強い光線を当てて顕微鏡観察をするのも、この赤ちゃんの例とよく似ていると言えるだろう。その環境は生命あるものにとっては異常状態だからである。しかし多くの観察者たちはそのことを全く考慮しなかった。それどころか顕微鏡下で細胞分裂が観察できたから、それが細胞行動のすべてと決めつけてしまった。そこには血液も細胞も生きている生命体という認識がすっかり欠落してしまっている。研究者たちはあたかも物質を観察するかのように命あるものを扱っていたのではなかったか。どんな生命も環境の変化に対して柔軟に対応する。それが生命体と言われるゆえんであって、環境が変わっても決まりきったワンパターンしか示さない生命体など存在しないだろう。赤ちゃんはお腹が空けば泣き、お腹いっぱいのおっぱいを飲めば安心して微笑んだりもする。それは命のある血液や細胞でも全く同じで、安全時と危険時では示す行動が全く違ってきて当たり前なのである。実際、千島博士も細胞分裂像を観察しているが、と同時に赤血球から細胞に連続的に変化していくプロセスもしっかりと観察していた。しかも正常時や自然状態の時には血球分化こそが圧倒的で、細胞分裂はほんの一部的な特殊な現象に他ならなかった。だからこそこの異説を提唱するに際し、誰からどこから質問されてもいいようにと徹底的に観察し続けて膨大なデータを残したのである。だがその自身の学説に真正面から論戦を挑んだり追試をした上で批判をする研究者は一人として現れでなかった。自身の学説に対する批判はもっぱら、そんなことあるはずがない、定説と違っているといった類のものばかりで、それは科学的な批判というよりはむしろ異説に対する反発から発した感情的な非難に過ぎなかったのである。第5章、細胞分裂説の回7。2007年4月16日。細胞は場に応じて行動を変える。環境や状況が変われば行動様式も変わる。これは生物の基本である。ちなみに細胞は運動、成長、 分泌など新しい働きを呼び覚ます生物化成分子、サイトカインを作り出していることが分かってきたが、サイト